コリントの信徒への手紙1、6章の1節以下、朗読いたしました。で、舞台はコリントの教会です。で、当時、この教会にはたくさんの問題がありました。で、霊的熱狂主義者、このように呼ばれる人たちが現れました。で、彼らはコリントの教会員なんですが、誤った福音解釈をした人たちです。で、非常に自分勝手な解釈をしてしまったと。で、信仰熱心なんですけれども、誤った熱心さです。で、そこで教会が混乱することになりました。で、彼らは、俺たちはキリストを信じている。救われていると。で、世にありながら、すでに世のものではないと。だから、この世の掟には縛られないと。こんなふうに考えたんです。で、そこで、非常識なことを行いました。で、前回学んだところですけれども、5章の1節あたりですね。で、現に聞くところによると、あなた方の間にみだらな行いがあり、しかもそれは異邦人の間にもないほどのみだらな行いで、ある人が父の妻を我が物としているとのことです。自分の父親がいて、再婚相手がいたんです。で、その人と性関係を持っていたって言うんですね。で、これはあえてこんなことをしたようです。俺たちはキリストに許されていると。何をしてもいいんだと。自分たちが救われていることを証しするように、非常識なこと、見しならぬことを行って、それを人々に触れて回っていたと。誠に常軌を逸したような行いをしていた。で、それだけではなかった。こういう霊的熱狂主義者と呼ばれるような人が起こっていたわけです。で、それだけじゃなかった。教会員同士の間で物を奪ったり、奪われたり、訴えたり、訴えられたり、で、こんなこともあった。で、当時のコリント教会が、どんくらいの人数いたのか、これわからないんです。で、けれども、小さな所帯ではなかったと思います。具体的な数字はわからないですけれども、ある程度の大きさに成長していたと。で、そこでいろんな人が集まって、で、誤った考えを持つような人も現れた。教会を誰が束ねていたのか、指導していたのかと問われます。実はそういう指導者がいなかったんです。で、今の私たちから聞くと、どうしてそうなるんだろうかって話になりますが、当時は教会の最初期です。で、当然ですけども、まだ教会全体、あるいは今日で言うと教団全体の形が整っていません。システムができていなかった。ですから指導者がいて、そして神学校があってみたいな、そういったことがなかったんですね。伝道者はいました。で、そういう人たちの数も少なかった。で、当時は伝道者がそれぞれの教会を巡回すると。コリントならコリントに行って、何ヶ月間か行って、で、教えを与えて、また次の教会に行くみたいな、そういった形でした。で、そういうことで、正当な伝道者がいない間に、教会は道をだんだんと踏み外していった。こういう状況です。で、教会が混乱してきたと。で、いくらなんでもこれは違うだろうって話になるわけです。で、そして何人かの人たち、おそらくはパウロから教えを受けた人たちです。で、その人たちがパウロのいるところに出かけていったわけです。で、相談したと。で、パウロよと、今教会こんな状況になってるけど、どうしたらいいかと。で、パウロ的にはすぐにもコリント教会に行きたいところです。で、けれども、それが叶わなかった。飛んでいくことができなかった。で、そこで、とりあえずとして手紙を書くわけです。で、訪ねて相談に来たコリントの教会にそれを持たせて、とにかくこれを読んで聞かせてやってくれと。こういうことですね。で、これがコリントの第一の手紙ということになります。今日読んだ一節からもう一回見ていきましょう。 あなた方の間で一人が仲間の者と争いを起こしたとき、聖なる者たちに訴え出ないで、正しくない人々に訴え出るようなことをなぜするのです。あなた方は知らないのですか。聖なる者たちが世を裁くのです。世があなた方によって裁かれるはずなのに、あなた方は些細な事件すら裁く力がないのですか。で、仲間の者と書いてあります。これは信者仲間、教会員のことです。で、教会員同士の間でトラブルが起こったと。で、当事者同士では解決ができなかった。どうしたか。正しくない人々に訴え出たっていうんですね。これはちょっと分かりにくいところなんですが、正しくない人って誰ですかって話になります。地域の人々、評判は良くない、芳しくない人けれども、社会的には力があった。町の顔役みたいな。で、教会員同士がトラブルを起こして、持ってきどころがないと。自分たちで解決できなかった。で、そこで、じゃああの人のところに行って話しつけようじゃないか。こんなことになってしまった。で、パウロはこの知らせを聞いて、それは違うだろうっていうわけです。で、なんで自分たちで解決しないと。あなた方は知らないのですか。聖なる者たちが世を裁くのです。聖なる者たちっていうのはキリスト信徒です。あなた方は、キリストに許され、キリストの恵みによって生かされているじゃないか。神様の恵みをいただいて生かされているのがあなた方だと。ね、あなた方自身が世を裁く、そういう立場だ。で、つまり、神の正しさ、神の心を知って、神の正しさを知っているのがあなた方であろうと。で、そうやって、キリスト信徒として、教会生活をしているんじゃないのか。で、そうであれば、あなた方が世を裁くんだ。で、それにもかかわらず、評判の悪い人のところに訪ねて行って、何とかしてくれと。それは違うと。で、あなた方の信仰はどこにあるんだと。何を信じているんだと。で、これを問うわけです。8節の言葉見ていきましょう。それどころか、あなた方は、不義を行い、奪い取っています。しかも、兄弟たちに対してそういうことをしている。で、トラブルが起こって、世の力ある人々、そういうところに聞くのは、助けを求める、最低を求める、まだいいかもしれない。で、それどころか、あなた方自身が不義、悪いことをしているじゃないか、奪い取っている、っていうんですね。で、教会の中で、奪い取る者がいる。って言うんです。で、具体的にこういうことをしてるってことは書いてないんですけれども、おそらくは搾取があった。弱い立場の人がいます。その人が働かせてもらうんです。で、教会員同士がいて、要は仕事のない人がいて、で、仕事を持ってる人がいると。働かせてくれと。で、うちで雇うぞと。で、働く。ここまではいいんです。ところが、働いたんだけど、賃金払ってくれないと。そうすると、弱い人は、給料くれと言えない。あるいは言っても応じてくれない。おそらくはこんなことです。で、そして、結局は訴えるところがなくて、泣き寝入りのようになってしまって、回り回って、パウロのもとに話が届いていったと。パウロ言います。正しくない者が神の国を受け継げないことを知らないのですか。思い違いをしてはいけないと。不義不正、インチキをしてはいけないと。このことを強い調子で諭すわけです。で、当時のコリント教会、とても混乱していました。この中で中心になるのは、パウロはこういう状況の中でコリント教会に何を言いたいのかです。で、今読んでる通りなんですが、パウロは単に教会の恥、トラブル、これを外部の人にさらすんじゃないとか、あるいは 自浄能力がないのかと、しっかりしろと。こういうことじゃないと思うんですね。パウロは単にこうトラブルが起こってガチャガチャして、で互いにこう噛み合うような、こういうことが起こっている教会なんですけれども、パウロはそういったこう出来事自体を見るよりも、その出来事にある根っこを捉えていると思います。各論でこういう時にはこうすればいいし、こうしないのがおかしいみたいな、そういうことを超えて、もっと本質的なことを伝えたいと思うんですね。本質的なことは何か。パウロは教会が未成熟だ、このことを言ってると思います。未成熟っていうのは、キリストが見えないってことです。トラブルは起こると思います。で、けれども、コリント教会の困ったところ、根本的な問題、トラブルが起こっている、現象的なことではなくて、あなた方の教会にキリストが見えない。そういう意味で未成熟だ。このままじゃダメだ。パウロはこれを伝えたいんです。で、教会が未成熟っていうことは、集まっている一人一人の信仰が未成熟ということになります。そこで妙なトラブルが次々から起こってくるし、それを収めるのではなくて、悪い仕方で広がっていってしまう。で、問われるのは、じゃあどうすれば成熟するんですかっていう話です。未成熟なコリント教会、キリストが見えない、このままじゃダメだ、じゃあどうすればいいですかって話になります。ここで成熟した信仰が問われているわけです。成熟した信仰が問われている。で、一つ思い出すことがありました。一人のキリスト信者なんです。で、その人は実業家でした。私がお目にかかったのは、その方が80歳近い年齢になっていた時でした。で、この人は若い時に私立の有名大学を卒業したんです。で、ところが就職先がなかったんです。何社も受験するんですけれども、採用されなかった。信仰熱心で神学校にも行ったんです。会社は採用してくれない、ダメだったと。じゃあ神学校行って牧師になろうと。で、やっぱりその道じゃなかったんですね。神学校途中で辞めます。いろんなこう道に迷ってっていう時期があったと思うんですが、やがてこの方は起業します。一から、まあ、本当にこう自分で仕事を始めたんですね。たくさんの苦労があったと思います。具体的には存じません。この人は結果的には半生をかけて自分の会社を育て上げることになります。で、ついに全国展開をすると、そういう企業に成長していくんです。文字通り全国展開です。日本中に会社を持つと、店舗を持つんですね。で、私が会った時は80歳近かったわけですが、現役の社長でした。で、この方は信仰熱心で、お金はしっかり儲けるんです。お金しっかり儲けます。で、同時に儲けたお金で不登校の子供たちが通えるような、そういう学校を建てると、そういうことをする人でした。で、所属している教会が上野にあるんです。で、ホームレスの支援、救済支援もしていました。で、そういう中でたまに教会にホームレスの人が来るっていうんですね。そうすると、この方は教会の役員なんですけど、ホームレスの人が来ると帰れって言うんです。帰れって。で、ホームレスだから帰れって言うんじゃないんです。臭いんです。異様な匂いがするわけです。何ヶ月もお風呂に入っていないと、着ているものは泥だらけと、ひげは伸び放題、 当然床屋さんにも行ってないと。で、教会はそういう風体で来るとこじゃないって言うんですね。で、教会に来るのであれば風呂に入って匂わない服を着てこいと。で、そうやって諭して返すって言うんです。で、私これを聞いた時、信仰っていうのはこういうもんなんだろうなと思いました。で、ホームレスの人が教会に頼るようにしてやってくる。そうであれば歓迎したくなるかもしれない。だけど、それは言ってみるとひとときの感情で、そういうものではない。で、教会っていうのは神様を礼拝するところです。で、一人で礼拝するわけではない。たくさんの人がいて、公に礼拝を捧げている。ふさわしさっていうのは求められるわけです。ふさわしい心の態度、身ごしらえ。これは、社会常識として当然求められると。で、それを飛び越しちゃダメだっていうことです。きちんと筋道を通って教会に来いと。これは本当のことだと思います。信仰の生活、神様を信じる、礼拝するっていうのはそういうことだと思います。で、この方の言葉と態度っていうのは当たり前といえば当たり前なことだと思います。で、けれども、それを聞いたとき、何か非常に練れたというか、成熟した信仰、これを感じたわけです。で、合わせて自分のことを思い出しました。私も初めて教会に来たときがあります。この教会に来たわけです。で、当時の私は無職の青年でした。学校も出てません。で、人が呆れるほど暗い顔をしてました。で、教会に通い始めたんですが、当時の教会は私のことをとやかく言う人はいませんでした。普通の暮らしはしてないんです。で、明らかに普通の表情もしていなかった。けれども、何かこう、変な目で見るとか、特別扱いするとか、そんなこと全くなかったんです。で、関心がないというのではありません。嫌うことも詮索することもなく、当たり前に受け入れていただいた。寛容で優しい教会です。けれども、それだけではありません。寛容で優しいだけでは、教会は立ちません。道を見失って、どこに行っていいのか、どうやって生きていったらいいのか、どんな顔をして人前に立ったらいいのか、それさえわからない青年だったんです。そういうものでしたが、信仰はあったんです。必死にキリストを求めていました。で、大事なのはここだと思います。私の信仰がどうこうっていうことではなくて、一人の道を見失ったような青年が、それでも信仰を求めていた。そこで、教会の人たちと一緒にいることができたんだと思います。で、成熟した教会、どんな教会だろうか、いろんな経験をして、深くものを考え判断することができて、そうだと思います。そういうことはあります。けれども、一言で言えば、キリストに対する信仰がある教会、それがはっきりしている教会です。これが成熟した教会と言えると思います。例えてみると、キリストと教会の間に信仰という綱が一本はっきりと通っている。つながっているんです。なんとなくではない。はっきりと教会とキリストがつながっている。で、この線が、この綱が曖昧になってしまうと、教会は訳が分かんなくなります。コリント教会がそうです。教会同士のトラブルが起こる。関わりのない人、世の中で力を持っているような人のところに相談に行く。要は、キリストという要、これを見失っている。 私とキリストの間、綱が通っていないんです。つながっていない。そこで分かんないことを始めてしまう。で、一人一人がキリストとつながっている。教会がはっきりとキリストとつながっている。これが成熟した教会、確かな教会ということです。で、これがあると変なことは起こらないです。起こっても教会ですからトラブルとか試練になることは起こります。で、けれども、要であるキリスト、生きたキリストとはっきりと教会がつながっている。その時、乗り越えていく力が出てきます。なお問いたいと思います。じゃあどうしたらキリストとはっきりとつながることができるんだろうか。で、教会っていうのは信じる者たちが集まって教会です。信仰共同体です。で、そこで一人一人キリストとつながっている。で、そのつながりが集まって教会とキリストがつながっていきます。どうやったら私たちはキリストとはっきりつながることができるんだろうか。重要なのは思い出すことです。思い出す。恵みを思い出すんです。信じて歩んできたこれまでがある。そこで何が起こったのか。このことをきちんと思い出す。理解していく。全部が恵みだと思えないことがあります。神様を信じてなんでああだったんだろうかと思うことがある。当然のことです。で、けれども、そういう私の歩み、私たちの歩み一つ一つを見ていくとき、必ず跡が残ってるんです。恵みの痕跡というか、神の技、神様の愛、それを見ることができる。これをしっかりと認めるんです。ご紹介した会社の社長さん、この人は在日韓国人です。昭和20年代の終わりに大学を卒業したんです。ところが差別されて企業は一切採用を拒否したんです。だから当時、昭和20年代の終わりに有名な私立の大学を卒業してもどこも雇ってくれなかったんです。たくさん苦労したに違いないんです。だけどその方は苦労話は一切しない人です。常に明日のことというのか、新しい仕事の話をします。そういう人でした。たくさん苦労してたくさん恵みをいただいて、そしてキリストとの間に切れない綱が通った。で、私たちも同じです。それぞれにこれまで歩んできた道があります。信仰そっちのけで働くのに一生懸命だった、あるいは家庭が大変でいろんなことあります。子育てが大変で、だけど信仰を失ったわけじゃない。ここまで歩んできた。で、その一歩一歩に神様の助け、神様の慈しみ、愛があったんです。自分のことになりますが、私はキリスト信者でよかったと思っています。あの時キリストに出会わなかったら、主キリストに拾っていただかなければ、私は生きられませんでした。この世を生きられませんでした。キリストに拾っていただいたから、今日があるんです。それぞれに思いがある。恵みの思いがある。それを大事にするんです。信仰生活ということを考えると、どうしてもこう、難しくなってしまう。っていうか、私たちが難しくしちゃうんです。けれども福音っていうのは、聖書のメッセージは、聖書いろんなこと書いて、これを本当の意味で読み解くって言ったら、一生っていうよりか、 新約聖書だって2000年の歴史がありますけれども、読み解くことはできないんです。いまだに研究が続いてますから。けれども、聖書が言いたいことって実はとってもシンプルなはずです。神は愛です。キリストはあなたの救いです。キリストを信じるとき、お迎えするとき、あなたは生きられます。これだけです。つぶやきが出てくるんです。なんであの時こうなったのか、なんで今こうなのか。この世は神の国じゃありません。辛かったり厳しかったり、あるいは不条理。これがむしろ当たり前です。もっと言えば、神の子キリストは十字架に上げられたんです。それがこの世です。やってきた神の子救い主を十字架につけるのがこの世の現実です。これ以上理不尽なことはない。だから、なぜこうなのかって問いたくなるんですけど、キリストを十字架につけるのはこの世ですから、理不尽なことだって起こるんだと思います。その中で、しかし、神は愛です。だからキリストは復活したし、だから私たちは、辛い現実があっても、キリストを信じるし、信じることができるんです。そしてここに、不思議な力が与えられるんです。キリストを信じる、誰かに頼まれてるわけじゃないし、信じてなんかこう、利益があるみたいな話はもちろんない。だけど、このお方を信じるとき、私たちは、不思議に生きられるんです。力が与えられます。どんなに絶望しようとも、どんなにこの世は悲惨であっても、なお諦めないで一歩を歩んでいく、その力は与えられます。キリストとはそういうお方です。だからこの方を信じるんです。そして私たちが信じられるのは、キリストがあなたに手を伸ばしているからです。キリストがあなたを愛して、あなたを大事な人として捕まえているんです。昨日も今日も明日も。だから私たちは単純にイエス様の手に捕まるんです。あなたが神から使わされた救い主、私は信じます。それで十分です。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、あなたは御子キリストを世に与えてくださいました。私たちを愛し、私たちが救われるためです。私たちはキリストによって生かされた者たちです。どうかこの信仰にとどまることができますように。世の中はまことに騒がしく、私たちは毎日課題に追われています。悩みが絶える日は一日もありません。そうであればこそ、主よ、差し伸ばされたキリストの手をつかまり続けることができるように。イエス・キリストこそ私たちの救い、私たちの命、私たちを生かしてくださる方、神の国に至るまで私たちを導くお方、この信仰を保ち続けることができますように。そして教会が信仰によって一つとなり、この救い主を力強く世に指し示していくことができるように、私たちを祝福し導いてください。感謝します。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。